仕事選びの基準はもうたくさんありますよね。皆さんそれぞれのなんか基準を決めてみて、それで照らし合わせながら、考えてみるのがいいんじゃないですかね。まあ世の中にその絶対正しい基準っていうのは多分ないと思うんですよ。私もよくわかんないですけど、個人的にはね、なんだろうな、こう、歳をとってからでもできるような仕事はやんない方がいいかなというふうに思ってますね。20代、30代にしか逆にできないこととか、そういうのをチョイスした方がいいかなと。まあ、それは一つの基準になるのかなというふうに思います。私は、だから最初、テーマパークのお兄さんだったでしょ、20代はね。で、それは良かったなと思いますね。まあ、特に東京ディズニーランドみたいなところっていうのは、ものすごいお客さんが多いじゃないですか。まあ、今でもそうでしょうけど、当時ももう日本一多いわけで、毎日その3万人とか、土日だと5万、6万人が来るような、遊園地テーマパークってなかったわけですからね。で、そういうのの現場で働く、現場のスタッフとして、それがリーダーであれ、例えばトレーナーであれ、基本的に現場に出てるんで、それはね、やはり、そういう20代とか30代でやっといた方がいいし、できないですよね。とてもじゃないけど、できないと思いますよ。で、その良かった部分としては、猛烈に忙しいんですけども、ですけど、見方を変えれば、当時一般的な遊園地とかは、平日、そうだな、もう5000人どころか3000人とか1000人とかしか来ないような遊園地っていっぱいあったんですよね。うん。だから、ディズニーランドにいるだけで、10倍、20倍のその量のお客さん、と、まあ、接したり、そういう、それに絡んだその仕事が発生するわけで、量をこなすという意味では、ディズニーランドってすごくいい場所だったんですよ。それをトレーニングっていうふうに置き換えるならば、普通はなんか1日10回ぐらいしか腕立て伏せやってなかったのが、ディズニーランドだとなんか200回やらされるみたいな。なんかそういうところがあって、だから、なんて言うんだろうな、アルバイトさんでもそうですけど、2、3年いるとすごく上手くなるっていうのは、それはそうだよなというふうに思いますよ。圧倒的に量が多いしね。で、そういうのってやはり、ある程度若い時にしかやはりできないですよね。で、私は30代で今やっているようなこの、施設の運営のコンサルタントというお仕事になったんですけど、今思えばですよ。今思えば、やっぱり10年、現場10年とかそういうのは必要だったし、もうちょっと長くてもよかったかなという気もしますよね。俗に皆さんの中でコンサルタントみたいなお仕事を目指す人がどのぐらいいるかわかんないんですけど、やっぱりね、実務経験がないと厳しいですね。私も最初コンサルタントで活動した時っていうのは、結局なんかデスクワークで書類作ってプレゼンしてみたいなことではなくて、まあ、結局現場常駐型、皆さんと一緒に働きます型になっちゃったんですね。まあ、そうでないとできないですよね。知識とそれに合わせてトークとプレゼンだけで、クライアントを動かしたり、それで本当に利益を出すなんていうほどの技術はまだなかったんだと思います。そう。で、まあ、説明力というのも十分でなかったし、さらに何て言うんですかね、そういう人間力とか、なんだろうな、人々を巻き込む力とかがないと一緒に協力してくれないじゃないですか。だからこちらが考えた通りに向こうの組織が動いてくれるなんていうことは、まあ、まずないわけで。であれば、一緒に中に入って働いて、もう中から一緒に動かしていく、ということをやらざるを得なかったですね。そうですね。結局ね、40歳ぐらいまでそんな感じの仕事でしたよね。まあ、30代後半は、だんだんだんだん講師というかね、そういう仕事も多くなってきましたけど、まあでもやはり現場常駐型の仕事をやっていたのは事実ですね。だからコンサルタントになっても、ざっくり言えば最初の10年間というのは、現場常駐型、一緒に働きます型、コンサルタントみたいな感じです。いろんな業界にコンサルタントっているんですけど、最近見てて思うのが、 まあ、最近じゃないかな。もう10年以上前からかもしれないですけど、やっぱりね、無理するんですよね。若いから。で、なんか自分にキャッチフレーズをこうつけてくる人が多くて、日本で唯一のとか、なんとかで日本一のとかですね。まあそうしないと目立たないっていうのもあるし、信頼を得ることができないっていうのもあったり、まあ注意を引けないっていうのもあるんでしょうけどね。で、まあでも実際そういう人と働いてみると、あ、やっぱり無理してつけたキャッチコピーだな、みたいなね。何かで日本唯一って言うけど、そんなの他で誰もやってねえじゃないかよ、みたいな、なんかこう、誰もやってないジャンルに自分こそが日本で唯一っていうふうにつけてるだけで、日本唯一の能力があるということではないんですけど、ああ、そう、その、インバウンド業界も多いですよ。なんか学生時代世界一周、まあ、世界本当は一周って言ったって、なんか全ての国回ってるわけじゃないんでしょうけど、まあ、ざっくり世界一周の旅をしてきたから、英語が話せるからとか、留学したことあるから、外国人の気持ちわかるから、みたいなことで、なんかインバウンドビジネス立ち上げる人いるんですけど、でもそれって観光とかレジャー産業のプロというにはちょっと厳しいですよね。で、SNS で情報発信して、ウェブサイトでどうのこうの、YouTube でどうのこうのというビジネスに結局行き着いてしまって、なんか実務的なものがないというかですね。いわゆる中間、その向こう側から、例えばタイとかベトナムからお客さん送ってくれるでもなく、現地でね、旅館ホテルを経営してるわけでもないじゃないですか。だその中間のところにみんな参入しちゃうんですね。それはなんでかというと、実は簡単だからです。広告宣伝費用って、なんていうのかな、ある意味、絶対具体的にその成果を求められないというかさ、クリック数が多ければいいとか、なんか観覧数、ビュー数っていうのが多ければいいみたいなこと で、そういうのってのは裏側でいろいろやりようがあるわけですけど、実際のその集客、1万人頼むねっていうような条件で受けてくれる人ってほぼいないですよね。そこまでの実力ある人ってまだいないかなと思いますね。だからその中間、なんたらマーケティング系コンサルタントばっかり増えちゃう、みたいな。のがね、やっぱね、これ観光業とかレジャー産業多い。多い。でもそうなってしまうんですよ。若さとか IT とか英語の知識を活かせて優位性に立てる分野って、実はその中間のところしかない。そうそうそうそう。なので、なんかこう、どっちか海外勤務でも国内でその、観光レジャー産業の実務を10年ぐらいやった後にそっち側に行くんだったらすごく説得力があって、例えばその今までも30万人の外国人を受け入れてきました。30万人とかさ、10年間とかね、そういう本当の実績。ただ大手いろんな会社の SNS を担当しましただけよりは、実際に受け入れてこれだけ稼ぎましたという実績の方がやっぱり説得力あるんで、私の友人もね、このテーマパーク業界のコンサルタントやってるんですけど、別に決して名前がすごく売れてるわけじゃないんですよ、一般の人にはね。でも知る人ぞ知るで、業界内では日本でも中国でも有名な人ってやっぱりいて、彼は昔は国内の遊園地、若い頃は国内の遊園地テーマパークとかウォーターパーク動物園っていうのをぐわーっと300カ所。300カ所ですよ。自費で。休みの日使って。すべて視察して写真ビデオにこう、良い部分悪い部分とかね、直した方がいいよねと思う部分もあるし、だけどもいずれにしろそういうのを全部視察しまくって、結果こういう方がいいよねとかね、こういうパターンってよく失敗しちゃうよねっていうのはそういうものをこう見つけてくるわけですね。そうで、それは若い時だからできたんだろうなと思います。で、その、中年になってからっていうのは、今度はお金もありますからね。例えば、世界のディズニーパーク、リゾートを一周して帰ってくるとかね。もうがっちりお金も時間もかけて。で、やっぱりそういうようなことがちゃんとできてる人っていうのは、それは信頼度高いので、無理くりなんか日本で唯一の、世界で唯一のとか、そんなこと言わなくても、この人本物やってわかるから、やっぱりお仕事来るんでしょうね。そうなんですよ。だから、そう、私もそういう、以前ね、Facebook に例えば、 まあ今でもね、週に3回ぐらい、実は中国のそのテーマパークは観光地の事業者さんとオンラインセミナー頼まれるんでやってるんですね。だいたい2日に1回か。だけど、その時っていうのは、前はこんなズームセミナーやりましたってこうパサッと、ほんと軽くパサッとスマホで映して、Facebook に今日はこんな人たちをやりましたってこう上げてたんですけど、まあね、その後に、しばらくするとメッセンジャーっていうんですか、マイクロソフトの。あ、Facebook の。うん。Facebook のメッセンジャーの方に、なんかその国内で何 EC、うん、中国人向け EC やってるようないろんな企業の担当者からまあメッセージ来るんですよ。これを宣伝してくださいとか、またその会社の担当者に会わせてくれませんかとかですね、次回のズームセミナーぜひ参加させてくださいとかですね。そうですね、多分その日本のある地域のなんか名産品とか観光工芸品とかなんかそういったものを EC サイトで中国人に宣伝してあげますよみたいな、なんかそういうビジネスなんでしょうね。で、結局お金もらってそれやってるものの全然売れてねえじゃないかよって なると、裏側では結局そういう活動をしなければいけないかな。ほんと来ます。今でもね、今でも大体毎日来ますね。うん、まあでも今減ったかなっていうのは、私もそういう Facebook とか上げるのやめたんですよ。危ないから。そう、それでも、そう、だから相当苦戦してるんだろうなと思ってますね。うん。で、例えばこんなのも、本当にその、なんちゅうのかな、中国側、外国側に、きちっと当てを持っていて実績もあってね、お仕事したことあるような、いろんなビジネスのつながりがあって、本当の会員っていうかさ、そういう人たちをちゃんと持っている実績があるんだったら、それは売れますよ。うん、まあ、正直言うと私も、まあ、これは本当に仲のいい人たちだったので、売ったことはあります。今年もね、頼まれて宣伝したことあるんですけど、で、それはちゃんとしたつながりがあるんで、その会社の方々に向けて、ズームと、あとは、まあ、ビデオ、紹介ビデオも作ってね、送らせていただいて、そうするとやっぱり受注ってその3000とかね、3000何百とかってすぐ来るんですね。そう。だけど何にも、そういう本当のリアルコネクションっていうのを持ってない人がただ EC サイトだけで売れるかというと、なかなかそういう特殊なものって売れないですよね。そう。なので、こういうのもある程度そういうリアルの実績と、なんかうまく組み合わせてやればいいのになと思って、インターネットだけでやった方が効率が良くて儲かるように感じるかもしれないんだけど、成果を上げるのがやっぱり今難しいですよね。なので、まあ何が言いたいかというと、こう、仕事の実績って何かやっていけば少しずつ生まれてくるんですけど、まあそういうのにプラス若い時ってやっぱり行動の実績を自分でちゃんとこう記録して残してた方がいいなと思いますね。うん、さっき言ってたその、私の業界の後輩ですけど、国内も300テーマパーク行って、そういうのをちゃんとブログで書いておいて、で、そういうのを見てお客さんたちからこう来るようになったし、あるプロジェクトに参加した時も、君若いね。うん。ってなった時も、そのブログを見た瞬間、こいつすげえってなって。で、何でも彼に聞くようになっちゃったりとか。うん。そういうのってやっぱありますよね。だからまだまだ実績がないにしても、行動実績が多数あれば、うん、それなりの仕事とか、またはその行動のプロだな、この人っていうふうに見てもらえるようになるんで、うん、なんか年相応に良い仕事ができるようになると思うんですけど、はったりかまして、うん、なんかもっとこう、上の方の仕事取りたいとかってやると、どっか足元すくわれたり、まあ下手するとこれ弁償してよね、みたいなことになったりもするんで、ぜひやってみてください。うん、やっぱり若い時に身につけた、そういう、良い習慣っていうんですかね。なんかそういうのってのは、その後、中高年になった時、人生の中でも、まあ、実際財産にもなれば、巨大な、なんていうんですかね、ビジネスの武器にね、こう、どんどん大きく育っていくというか。で、はったり系の、ああいう、うん、そういう口だけのやつみたいな、ああいう悪い習慣っていうのは、やっぱり若い時身につけない方がいいですね。 ずっとその人生何でもショートカットしてやろうみたいになっちゃって、で、そういう人って人数が多いんですよ。もう多数いるわけ。だから、いつまでも競争から脱することができない。SNS マーケティングみたいなのってさ、今もう買い叩けるんですよ。本当に。うん、見積もり取りまくって。そうそう。で、価格競争に巻き込まれたりもするんでね。そういうのだけじゃない。何かプラスアルファ、ちゃんと、本当の実務実績みたいな、行動実績のようなものを残しておいて、それを積み上げていくっていうのもやっぱりやっていくべきだなと思いますね。まあ結論を言えばそういう時間とか量を要するものってやっぱり若い時にやっといた方がいいですよ。やっぱり体力もあるし、ね、移動でもへたれないじゃないですか。で、我々みたいになっちゃうとね、もう一箇所海外視察行くんでもよっこらしょみたいな、とかありますからね。そう、ぜひ若い時にしかできないことは若い時にきちっとやっといてください。